Isn't it a wonderful privilege to enjoy
なんと素晴らしい季節でしょうか。トーマス・エス・モンソン大館長の代わりにお話できまして感謝しています。クリスマスは特別な季節です。新たな目で人々を見て、周りの美しいものに心を開き、もう少し親切に思いやりを持って人に接する時期です。幸運な大人は時折子どもの頃の気持ちをもう一度垣間見ることができます。愛する人が自分のために何か特別なことを行ってくれていると思うと、また愛する人のために特別なことを計画するときに胸は高鳴り、心は温まり、愛と期待で満たされます。さらに美しい明かりや装飾、キリストの誕生にまつわる神聖な場面が加わり、クリスマスはおのずと人々から愛される季節となっています。クリスマスの音楽ほどこの季節の深い意味と穏やかな精神を際立たせてくれるものはありません。その調べが楽しげであれ、考えを深めるものであれ、懐かしい調べであれ、クリスマスには素晴らしい音楽を生み出す何かがあり、それらの音楽が心を高め、喜ぶべき理由に気づかせてくれます。幸い私たちは今日テンプルスクエア管弦楽団とタバナクル合唱団の美しい演奏を聴くことができました。彼らの音楽はとても神聖で、私は天使がこの場に来て音楽を聴き一緒に歌っている姿を想像します。お聴きいただいたのはクリスマスの曲の中で最も美しいものの一つ、鐘のキャロルという心地よい曲です。1921年に初めて合衆国で演奏されました。元はクリスマスキャロルではなく、伝統的なウクライナの民謡シチェドリックが元になっています。この曲名はよく寛大なお方と訳されます。ウクライナの家庭では新年の初めにこの歌が歌われていました。元の歌詞では一羽のツバメがある家庭に飛んできて、その年に起こる素晴らしい出来事を予告するというものです。私はこの話の雰囲気が好きです。希望と楽観主義のメッセージが大好きです。これはまさにクリスマスのメッセージです。世界がとても暗く見えるとき、物事がうまく運ばないときや、落胆と不安でいっぱいなとき、また悲しみと苦しみのさなかにも、世界を喜ぼう、御心にかなう人々に平和があるようにと歌うのです。キリストが暗黒に住む者を照らすために来てくださったからです。このクリスマスキャロルの原曲名、寛大なお方は何とうってつけでしょうか。結局のところクリスマスは寛大になる時なのです。寛大な精神に促され、私たちは何時間もかけて友人や家族のために最高の贈り物を探します。またもっと人の役に立ち周囲を明るくできるか考えます。愛する人ともう少し時間を過ごし、困っている人に気づき惜しみなく助けの手を差し伸べます。これらはすべて私たちがその誕生を褒めたたえる救い主の寛大さを不完全ながらも心を込めて真似たものです。しかし私たちはしばしば買い物のプレッシャーや忙しいスケジュールのせいでクリスマスの精神が霞み失われてしまうことも知っています。クリスマスにまつわる活動を拒むつもりはありません。私のクリスマスの大好きな思い出はプレゼント交換や賑わう人混みの中で迷子になったことや、この時期にさまざまな楽しい集会に参加したことです。 これらを楽しむ理由はたくさんあります。しかしもっと大切なこともあります。このクリスマスの時期に心静かな時間を見つけて、感謝すべきことに気づき、寛大なお方に心からの感謝を捧げてください。人々が敬愛する思いやりに満ちた無限の天父の慈悲について考えてみましょう。贈り物を買いに行くときや、それを交換するときには、神がその子たちに豊かに注いでくださった贈り物についても、時間をとって静かに考えてみてください。人間は物事のありがたみを忘れがちです。大きな価値のあるものに対してもそうです。これはイエスの時代に重い皮膚病を患っていた10人の話から学べる教訓です。重い病のために友人や家族、人生そのものからも見放されたこの10人は、神の恩子に癒しを請い、そして癒されます。この輝かしい奇跡の後、9人は自分の幸運を喜びながら思い思いの場所へ去っていきました。戻ってきたのは1人だけでした。10人のうち1人だけが時間を取って感謝を伝えたのです。10人中1人だけが自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元にひれ伏して感謝したのです。このように純粋な感謝を伝えることは、この話のように現代もめったに行われないようです。しかしそのように行うときに、私たちは心を動かされ、自分自身の祝福について考えます。アフリカに住んでいたある男性の話を聞きました。この男性は障害があったために一度も歩いたことがありませんでした。両親の家でほとんどの時間を過ごすよう強いられ、働くことも友人と出かけることも、私たちがしばしば見過ごすようなささやかなことさえもできませんでした。そんな時、彼は素晴らしいことを耳にしました。末日聖徒イエスキリスト教会が自宅近くのイベントに車椅子を運んでくるというのです。彼は友人に頼んでその行事に連れて行ってもらい、障害を負った何十人もの男女と子供がピカピカの新しい車椅子に乗せてもらっているのを眺めていました。自分もその車椅子に座りたいと心から願いました。もし乗って自分の力で動き回れたら、人生はどんなに変わることでしょう。列に並んでいると、ついに自分の番がやってきました。彼は2人の男性に車椅子に乗せてもらうと、生まれて初めて自由に動くことができたのです。最初は迷いながら動いていましたが、車椅子に慣れてくると勇気を持って動くようになりました。方向を変えたり回転したり、全速力で進んだり、後輪だけで回ったり、友人を追い越しながら夢中になって両手を振りました。飛ぶような速さでした。喜びが顔中に広がりました。ところが少し経つと、彼は元いたところに車椅子でゆっくりと向かい、降ろしてもらうことを観念したような穏やかな表情をしていました。どうしたんだいと友達が尋ねました。男性は微笑みながら肩をすくめると、他の人の番だからねと言いました。教会の人道支援宣教師は彼の横にひざまずいて言いました。この車椅子はあなたのですよ。男性は信じられませんでした。この行事は単に車椅子に乗る体験会だと思い込んでいたのです。本当に私のなんですかと尋ねました。はい。でもお金がありません。あなたを愛している人たちからあなたへの贈り物です。ようやく事の次第が飲み込めるようになると、この謙遜な男性は友人を見ました。そして宣教師を見ました。 涙をこらえようとしましたができませんでした。泣きながら純粋な喜びを感じて笑いました。友人と宣教師も一緒に涙を流しました。ありがとうと彼はささやきました。彼は二人を抱きしめ車椅子に乗ると、歓喜の叫び声を上げながら満面の笑みでまた勢いよく走り出しました。道路を猛スピードで行き来しながら飛べるぞと叫びました。この男性は感謝を知っていました。このようなあふれる純粋な感謝を感じたことがあるでしょうか。このクリスマスの時期に、そして一年中、私たちが寛大なお方である御父と、また敬愛する羊飼い、助言者であられるお方を覚えていられるよう祈ります。御父こそ最大の贈り主であり寛大なお方だからです。御父の子である私たちがパンを欲しがるときに、御父は一生渡したりはなさいません。あまりに神聖で尊いために、私たちが完全に理解したり想像さえできないような贈り物を授けてくださいます。例えばこのようなものです。平安、喜び、豊かさ、守り、立法、善意、希望、自信、愛、救い、永遠の命。このクリスマスの季節に私たちは最大の贈り物を祝います。他のあらゆる贈り物を可能にする贈り物、すなわちベツレヘムの緑子の誕生を祝います。主のおかげで墓は勝利を得ず、死の棘はキリストに飲み込まれてしまう。キリストは世の光であり命であられる。誠に決して暗くなることのない無休の光であり、また決して死ぬことのない無休の命であられるのです。私は神の寛大さに喜んで感謝を捧げます。神は孤独や虚しさ、自分には価値がないという思いから救ってくださいます。私たちの目と耳を開いてくださいます。闇を光に、悲しみを希望に、孤独を愛に変えてくださいます。過去の束縛と自己中心的な考えから人を解き放ち、目的を持った今と約束が成就する将来の道を開いてくださいます。私たちが礼拝しているのはこのお方です。このお方こそ神、すなわち寛大なお方です。このお方こそ完全に子供たちを愛しておられるために、その一人子を差し出し、御子に従う者が滅びないで永遠の命を得られるようにしてくださったお方です。イエス・キリストのおかげで私たちは二度と迷子のような気持ちになることはありません。主の再臨の時、義にかなった人たちと共によみがえります。主の完全な生涯と永遠の犠牲のおかげで、いつか天使と共に立ち、永遠の賜物を受けることができます。このクリスマスの季節に寛大な天の御父を覚え、すべての神の子たちが飛べるよう翼を与えてくださった全能の神に心からの深い感謝を捧げることができますように。このことをこのクリスマスに、そして常に心から祈り祝福を残します。愛する救い主イエス・キリストの御名により、アーメン。